Call me 10. なななななな。知ってる？
就活。
はい、時刻は朝10時を迎えました。皆さんおはようございます。
おはようございます。
もう一度行きましょう。おはようございます。
おはようございます。
いいですね、爽やかで。はい、今日の福岡市中央区大名天神西通りはですね、快晴でございます。
はい、そうですね。
ね、もう最近寒かったりさ、天気悪かったもんね、こっちね、本当で、JR は今人身事故でちょっとですね大混乱になっておりますが、はい、若干1名その影響を食らっておりまして、まだ到着しておりません。
そうですね、
はい、これは後ほど詳しくお伝えいたしますが、ということで、始まりました知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日で第273回目です。拍手。
イエイ
イエイ、積み上がりましたな。
いや、あのね、昨日その話になって、もうずっと続けてほしいっていう、まあ、私の番組のファンの経営者がいてですね、もうこれはもう突き抜けた方がいいと、もうずっとやり続けることがっていう風に、もう絶対数積み重ねて追い越すことができないから、周囲が、もうこれはもう1000回とか2000回まで行ってほしいというですね、激励の言葉を、私の人生の先輩に当たるような立派な経営者からですね、もうこれはぜひ続けなさいというふうに、言葉をいただきまして非常に元気になったんですけど、ね、
ちなみに1000回って2031年ですからね。
2031年
か、はい、僕数えたんですけど、
今年が
2017年。
うーん、ちょっと遠いですけど、1000回の時に呼んでいただければ嬉しいかなって思います。
2031年か、東京オリンピックもあって11年後でしょ。どうなってんだろうね。
そうですね、
まあ、多分確実にトランプさんはもう大統領じゃないよね。
じゃないですね。
まあ、
8年やったとしても、まあ、次の次の人ぐらいになってますもんね。
ね、ちょっとそれ想像できないですけれども、まあ、振り返ってみればなんとやらでね、その笑っていいともだってね、あれだけの回数積み重ねてきて、もともとはあのつなぎ番組というかすぐ終わる予定だったみたいな、なんか続けてみればなんとやらみたいな感じでね、やってきましたが、はい、今日もよろしくお願いいたします。番組進行役のファーサイティシャッフル北尾こと北尾陽次です。今日はですね、
はい、
ゲストもお迎えしておりますし、
はい、
ね、隠れゲストもいますし、もう喋ってますか、はい、冒頭からですね。はい、じゃあ、まあ、とりあえずレギュラーもおりますので、いつもの、はい、提供クレジットからいきましょうか。
はい、はい、この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。
さすが、かまずに言いますね。
ありがとうございます。
いい声だな。これ生で聞けるってすげえな。なんか
あのさ、居酒屋じゃねえよ。どこのサラリーマンの親父だよこれ、ちょっと。いや、いいな、たまんねえなとか。
ありがとうございます。
はい、じゃあその流れで自己紹介お願いします。
はい、おはようございます。西南学院大学3年の竹上しおりです。今日もよろしくお願いします。
最近の近況報告以前に、1月1日の、生の特番を除けば、今日が初泣きでしょ、今年。
そうです、今年もよろしくお願いします。
はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、今年の抱負と、近況報告お願いします。
はい、今年の抱負はですね、面白い人になるっていうのを思いまして、こう人間的に面白い人になると、やっぱり周囲からも興味を持たれると思うので、その興味を持たれるような人になっていけるような年にしたらいいかなっていうか、したいなっていうのを思いましたのが今年の抱負ですね。
面白い人、
はい、
面白い人か。
難しいですね。
多分いろんな人のこう感性に引っかかれば、私もその興味を持ってもらえると思うので、どこかしらその出会った人の興味を持たれるような人になりたいなって思います。
お、
今年は、はい、
まあね、就職活動の1年でもありますし、
はい、
興味を持たれる面白い、インターレストの方からだから、
そうですね、なんかこの人なんか面白いなって思う人がに、その年末とか、年末の特番とかで出会って、私にはないものをたくさん持ってるので、 それ少しでも出会った時間とかでも、うん、その人のことをその今までずっと気にかけられるっていうことはやっぱり興味があるからこそなのかなと思ったので。
インタレストって面白い言葉で、英語で辞書引っ張ると、うん、興味とかいう単語だけじゃなくて、うん、なんか利子とか利益とかっていう意味があるんですよね。だからそういうのを積み重ねていくと、自分の利益にもなり他人の利益にもなりっていう、うん、はい、あ、俺ちょっと朝からうまいこと言ったな。
だから繰り返しは居酒屋じゃないのね、ここは。はい、なるほどね。
はい、そうですね。
うん、じゃあで近況報告。
そうですね、テストに追われまくっていて、面白い人になるよりもまずはその単位取得っていうことを目標に、まあ、短い目標では単位取得ですね、長い目標でいけば面白い人になるっていうのを目標に今年も頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。
はい、なるほどね、はい、うん、確かに興味を持ってもらえる、まあそれこそやっぱり気にかけてもらえるというか、うん、何かしらその頭に残るか、そういやりんちゃん元気してるかなとか、
はい、
それで十分だと思うんですよ、ほんな、はい、変な話で。これってよく最近話題に出てるのが、嫌われることもある意味すごいことだよねっていう、逆にそれだけ印象を残して関心持たれてるってことは愛情の裏返しなわけですよ、はい、あいつ嫌いだっていうことはさ、それ好きってことでしょみたいな、気になってしょうがないんでしょ、そうですね、みたいな、
はい、
うん、
この番組の準レギュラーの石渡さんなんてしょっちゅう炎上しますけどね、それだけファンが多いっていうことですよね。本当炎上するたびに僕羨ましいなと思うんですよ。僕も炎上できるような人間になりたいな。
いやいや、だから居酒屋じゃないの。ここはりんちゃんのパートですかね。
すいません、失礼いたしました。
いやいや、いいですよ、全然。はい。じゃあ、本年もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
テスト勉強ね、頑張りましょうね。
頑張ります。
はい。バンカーマックはあと置いといて、はい、じゃあ今日ゲストですね。はい、今日はですね、はい、素敵なゲストですよ。
はい。
名古屋大学。
はい。
で、なおかつ、大分県立芸術文化短期大学。
はい。
で、なおかつ、宮崎県都の城市出身、
はい、
これ全部ね、なんか どういう天然バラバラでしょ。
そうですね、
だけどこれからバシッと自己紹介してくれますんで、
はい、
じゃあ今日のゲストです、どうぞ、
はい、おはようございます、宮崎県都の城市出身、大分県立芸術文化短期大学出身、名古屋大学教育学部から参りました石井加穂と申します。よろしくお願いします。
お待望の、ね、実はカホちゃんは
そうです、ね、5年ぶりです。25歳になって戻ってまいりました、
はい、5年ぶり2回見たら、なんか久しぶりに甲子園出る高校
だった。いや、思った、今のフレーズどっかで聞いてもらったの、甲子園で昨日選抜が出た。
そうです、ね、5
年ぶり2回目ってなんか
本当に嬉しいです。ありがとうございます、
うん、ね、お帰りなさいませ。
いや、ありがとうございます。
帰ってきましたね、ちゃんと、はい、いやー綺麗になりましたよ、本当
に。いや、とんでもない。ね、ネタ持って帰ってこれたのでよかったなと思います。
またうまいこと。居酒屋じゃないですからね。
はい、前出た時はなんかこのヘッドホンの耳のところがなんか反転してて、うん、うまく聞こえなかったって。それ聞こえないだろうっていう。
聞こえないままずっとやってた。
読みが分からなくて最後の10分ぐらいで自分で気づいたっていう。
同じような失敗はね、結構やるしいいんですよ。これ逆になってそのまま聞こえてませんよみたいな、音が外に続けみたいな。なるほど。
はい、
あれです。じゃあちょっと名古屋大学では何をしてるんですか。
はい、はい、今大変人気の内田亮先生という社会学、うん、教育社会学の
金髪の先生ですね。
そうです、金髪ホストみたいな見た目の若手の先生にいろいろ社会学のこととか教えてもらって、はい、勉強しました。編入学なので3年次からの2年間、1年休学していたので3年間ですね、私がいたのは。はい、勉強しました。
内田先生のゼミなんだっけ、は
い、そうです、内田先生の研究室ですね。
すごいっすよ、うん、僕は内田さん実は何かしろっていうかもうファンで、はい、いろいろと本とか読んでとかニュースとか見たりとか時々ネットの、ね、いろいろコメントとか出されてる有名な人なんですけども、はいはい、その先生の元で学んでるっていうのはね、
たまたま
最近ヤフーニュース3日に1回ぐらい出てますよね。
そうですね、もう最近は露出がすごくて、
はい、
先生とアポ取って面倒見てもらうのも難しいくらい先生すごい忙しくされてます。
初めて聞きました内田先生っていうのは。
あのね、最近トピックで言うとあれだな、あの組体操、
ああ
組体操 の、 あのピラミッドだ、
はい、
うん、でどのコーナーでもう常にコメントが求められてる人、
先ほど見せていただいた記事に載ってた方ですね。
そうです、
もうあのネタ結構1年ぐらい続いてるよね、
は
い、ずっとね。
そうですね、もう結構もう私たち大学の中ではもう古い感じですね、先生もどんどん新しいことされてるので、大学図書館の研究とかもまたされてて、
へ
え、面白いですよ。
今日はちょっといろいろとその辺深く迫っていきながらなんですが、
はい、
はい、居酒屋のおじさんが隣にいるんですけど、どう扱ったらいいのか考えながら、あ、今日はいいね、あ、じゃあ、あれですね、ちょっと外野でわーわー言う人みたいな感
じ
です。
はい、
以前北九州で10人ぐらい学生と昔やったことが、その、3ヶ月ぐらい前かな、
はい、
やった時に、もういいぞいいぞとか、わーわー好き放題、みんな、外野うるさくて、でもなんか公開収録みたいな雰囲気になって楽しかったんですけど、なんかもう、そうだったですよ。ああ、いいぞいいぞって
。面白そうですね、そうやって。
この辺周り学生だらけ。
ガヤがいっぱいなんです。
そうそうそうそう。はい。で、今日のテーマ行きましょう、
はい。
今日のテーマはこちらです。
教育と就活。
もうね、エコーが入る、これがね、
いいですね。
すごいコンビネーションでしょ。もうね、天の声が抜群ですから、レンダさん、
レンダさん。あるじゃないですか。
そのツッコミを待ってた。毎回レンダさんって。ね、教育と就活というこの水と油みたいな状況なんですが、教育ってのは大事ですよね。まあ、その辺は実際教育学というか、学んでる人たちから、ね、話を聞く前に、
はい、
今日はですね、オープニングナンバー、これ誰が選んだこれ？
あ、私です。
大好きですか、
ね、私も実は最近、まあ、1週間くらい前ですかね、友達が、男の子の友達が好きな女の子に告白するときに、うん、この曲を聴いて告白しに行ったっていうのを思い出して、選びました。
で、その彼はどうなったの？
マジで、いいですね、おめでとうございます。
なんて言うんだろう、この曲は恋愛の、まあ、その関係においての曲なんだけど、実はこれ社会に出るとかね、就職活動とかね、いろんな場面でこの曲は全て当てはまるんですよ、実は。うん、だからこれ今日ね、ちょっと曲しっかり聴いてみてください、改めて、
はい、
すごくいい曲ですから、
うん、はい、私も好きです、
はい、じゃあ覚えてますか、5年近く前に曲紹介やったの。
あ、なんかすら
なんとかかんとかね、
なんとかなんとかお願いします。
じゃあどうぞ。
はい、スキマスイッチでガラナ。
コミュニティラディオ 10G コミテン。
はい、お届けいたしましたのはスキマスイッチでガラナ、お届けいたしました。時刻は、ちょうど間もなく10時18分となるところです。
はい、
こちら福岡県福岡市中央区大名天神西通りにございますコミュニティラジオ天神コミテンのスタジオから生放送ライブオンエアでお届けしております。知ってる就活働こうを考えるライブトーク番組、第273回目の放送ということで、今日のテーマは教育と就活でお届けしております。この番組は3つのチャンネルでお楽しみいただいております。まず1つが、周波数 77.7MHz の FM のラジオ、こちら福岡市の市内1円でお聞きいただけるんですが、
はい、
カーラジオとかですね、はい、まあ、いろんなところでお聞きいただけると思うんですけれども、いやちょっとラジオ聞けないんで入んねんで、うちのエリアとか言ったらですね、
はい、
大丈夫です。北海道でも九州でも韓国でも中国でもモンゴルでも聞けます。
お
ー、インターネットを介してですね、サイマルラジオというものがございます。こちらですね、サイマルラジオというふうに検索していただいて、まあ、そのままコミュニティラジオ天神でも出てきますし、あとコミュニティラジオ天神コミテンのホームページからでも行けますし、そちらからですね、携帯電話、パソコン、タブレット、スマートフォン、
はい、
ね、あとチューインというアプリを使えればですね、天神と検索されて一発で出てきます。もうすぐにね、我々が今これ喋ってる音源そのままに同時再送信の形式で今お楽しみいただけますので、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、そして、はい、皆さん見えますか、ユーストリーム、ね、
こちらにもあります、
こちらにも、
あっちとこっちに、はい、
っていう風に、お母さんって、先週の 北九州の時にあの来てくれたそれこそ大阪芸術大学の、はい、あの男の子なんかお母さんお母さんお母さんって言って結構ね見てたらしいんだよね友達とかねなんかいろいろと。あとちょっと手紙もらってるんでちょっと紹介しますが、はい、彼からもですねお礼の手紙をくれるなんて時々来るんですよ。ちょっとこれ読まなきゃいけないなと思って
嬉しいですね。
はい、でこのユーストリームね、スタジオの様子をライブでお届けします。はい、
見える、
はい、
聞けるラジオでナウオンエア。
これはゲストがびっくりするってやつですけど当時ねカホちゃん出た時にやってたような気がするな。
そうですか、初めて見ましたよ。
でも、ね、でもその時あの学生いなかったんで
じゃあやってないね、はい、で置いといて教育と就活っていうことなんですが、まずもうカホちゃんはもう就職活動を終えて、はい、まあ、就職先も決まってるってことなんですけれども、はい、何かこのフレーズを聞いてなんかピンときたものありますか。
あ、近そうでなんかかけ離れてるかなっていう印象ですかね、私の中で。
なるほど。
大学で勉強してても就職活動っていうよりは、うん、みんな研究熱心だったり、うん、まあ、その院に進もうか就活しようかで、まあ、ギリギリまで悩んで、うん、じゃあもう就活しようっていう感じでスッていく感じだったので、うん、その必死さみたいなカツカツした感じは私はあんまり感じなかったです、うん、就活。
なるほどね。そういった、コメントいただきましたが実はですねメッセージいただいておりますんで、
はい、
はい、ではちょっと大丈夫ですか、見えますか。はい、りんちゃんどうぞ。
阿部、はい、直樹 DN さんからいただいたメッセージです、はい、教育学部の就活は特殊ですよねっていうことをいただきました、
うん、
またそのウェブを阿部直樹 DN さんから、社会学専攻も輪をかけてわからなくなってきていますがわらということです、
どうなんですかね、教育学部って今ね、今結構大変って言い方じゃないけど、なんていうのかな、そのゼロ面過程というか、そのいわゆるもうなくなってきたし、ほんと完全にね教育にまあ従事する人たちっていうようなイメージになってる、あの教職大学院とかもそうなんだろうし、まあその辺どうですか。
私就職
教育学部なので、はい、民間就職でしょあなたですかね、は
い、よく就活でも先生になるんじゃないのって聞かれることすごいあって、
うん、
いや、ま、名古屋大学とかそういう学校の教育学部は先生になる人がもう本当に 10% いるかいないかぐらいですかね、で残りはもうみんな民間とかに行くか公務員になったり、うん、そういう選択する子たちばっかりなので、うん、私はその質問、あ、そういう風に見られるんだっていうのは思ったんですけど、
うん、
教員養成とはまた違 う、 もう学問としての教育の学部ですね、私がいるのは、
うんうん、なるほどね。その辺なんか進路選択とか就職のその先とかっていう風に出てくると思うんですけど、ちょっとこのカホちゃんじゃなくて、はい、リンちゃん、
はい、
今の大学選んだ時に、
はい、
そのまあ教育を受ける側であって、
はい、
でじゃあその先の就活とかって意識して大学選択をしてたかと。
そうですね、私はもともと高校を卒業するときにアナウンサーになりたくて、
うん、
でそのアナウンサーになれるにはどうしたらいいかなっていうふうに考えていたときに、その高校の時の高校の先生に聞いたら、そのやっぱり大学を出ておかないとアナウンサー難しいんじゃないって言われて、一番まあ近いのが、うん、近いというか、まあアナウンサーになってる先輩とかもいるのが西南学院大学だったので、西南とかいいんじゃないのって言われて西南に入ったのがきっかけですね。なので多分アナウンサーになるっていう目標がなかったら私は多分西南には行ってないと思います。っていう面ではちょっと考えていたのかなっていうのもありますけど、だから夢があったからこの大学に行ったって感じです。私はそうです、大学選びはそういう感じでした。
なるほどね、
はい、
じゃあまたカホちゃんに話戻しますが、はい、まあ、その大学特にカホちゃんなんか編入学をしている一冊があるので、はい、その辺じゃあ高校の時にどういう風な今の状態を想像してたのか、その辺はどうですか。
全く想像してなかったですし、なりたい職業も昔からずっとなくって、
うん、
もうその時の気分っていうか
気分
ノリで
お
ずっとなんかここまで来たっていう感じはありますけど、ある程度の戦略とかは確かにあったとは思うんですけど、
お、そのある程度の戦略っていうのは、
まあ そうですね、やっぱり、まあ、大学には行った方がいいかなとか、うん、世の中にはどんな仕事があって、まあ、それぞれどういう道のりたどっていけばなれるっていうのは、まあ、ある程度知っていたし、うん、でもまあそういうのを、まあ、本当にを大体な感じですね、うん、で高校の時は行きたかった大学に落ちたので、うん、まあ、行きたい大学以外はもう全部行きたくない大学に私の場合になってしまうので、
うん、はい、そこはちょっと丁寧に、その、はい、行きたかった大学に行けなかったら全部行きたくない大学になる
っていうの、第一志望しか決められないっていう性格ですかね、はあ、だから浪人もうすぐ浪人しようっていうのを決めて、
よゼミの CM みたいですね第一志望は譲れない行ったかなんか電気パカって光るよゼミの
そんなあったっけと思いながら、ああなんかあったなって言うはいはい、
はい、それで2年浪人したと後に、なんかもう勉強つまらなくなって、音楽ずっと好きだったので、うん、それで大分の短大にもう、まあ、遊ぶつもりでっていうか、そんな感覚で2年間楽しく行こうかなっていうので入学して、うん、でやっぱりするといろんな先生とかに出会って勉強もしていくうちに、やっぱ外国のこととか教育とかもっと知りたいかなっていうので、編入先名古屋大学に行きたいなっていうのを決めて入学しました。将来何の仕事に就くとかは本当に今の今までイメージは全くなかったですからね、うん、はい、うん、
結構教育と就活ってえって思うかもしれないけど、うん、就職活動ってはっきり言ってその今までのある意味総決算的な部分があるじゃないですか。
どんな教育受けてきた
か、そうそうそうそうそうそう、いや、それこそ今ね、かほちゃんが言ってくれたどういった教育を受けてきたかっていうことは、逆に言うとそれで人生のある程度が決まっちゃうわけでしょ。いや、その場が全ての答えにはならないけど、その生きてきた20年ぐらい、まあ21年か分かんないけど約20年の人生の棚卸し含めて、その審査みたいなもんですよ、企業によって、うん、はいどうですかってやった時に、うん、でそこでいや私取り柄がないとかって、なんかね、今就活家族ってドラマがあるでしょ。
あ、はい、
あれ見てます？
見てないですけど、
ね、見た方がいい特にあなた見た方がいい、はい、就活嫌になるかもしれないけど、それなんかは僕はアーカイブをね、前回の放送の時にちょっと見たって言ったらね、それみんな見てるんでちょっと見なきゃいけないと思って、アーカイブ行ったらですね、就活塾とやら、まあ、うさんくさいのに通ったりするわけですよね、はい、その元々あれ高畑裕太くんがいる予定だったんですけど、例の事件が出なかったんですけどね、でその彼とかあとお父さんもリストラされるしとか見てて、うん、ね、その面白かったのが、その大学生がね就活になると言った時に、アリバイ作りじゃないけれどもボランティアをした方がいいとか、はい、募金をするとか、その募金を巻き上げてね、はい、悪徳就活とかそれまた利益とかあるんだけど、はい、そんなさ今さらそんなこと急にやったところで、ね、何になるのって言って分かるじゃないですか、うん、結局20年どういったこと生きてきたのかなって、はい、っていう時に、実はその受けてきた教育環境、本当教育によってその20年ってとても大事になってくる、うん、だってもう取り戻せないでしょ20年なんて。
そうですね、
だからそういったことを親の段階で子供産んでね、その教育をしていく中でどこまでそこを意識させてるか、うん、本人がしているのかも含めてね、
はい、
両親とかあと学校教育が、うん、のびのびすくすく育ちましょうなんて言っても、うん、でみたいなじゃないですか、
うん、まあ、究極は家の中とかね
そうそうそうそう、だからね、キャリア教育ってことは僕正直あんま好きじゃないんですよ、意味がわからない、そもそもキャリア教育っていうのが、教育でいいんですよ変な話、うんうん、なんかその辺どうなんかなと思うんですけど、ちょっと一連の話で、どうですか、教育を学んでしてキャリア教育ってことに関してはどうですか。
いや私もなんか、うん、わざわざキャリア、うん、そのもの自体がそうなってるんでしょっていうのは思ってましたけど、その人生において、うん、教育そのものがキャリア、あえてのそのキャリア教育って、あ、まあ、私の勉強不足もあるんですけど、先生確かに研究してる先生方もいらっしゃるので、もっと、まあ、これから動向を見ていかないといけないですよね。小学校とかでももうされてますしね、キャリア教育っていうのが。
でもなんかわざわざキャリア教育っていう風に当てはめて教えるというよりかは、その教育という受け皿の中でこういうことあるぞとか、先人はこんなことやってたんだみたいなこととか、とかなんかそれで十分伝わらないのかね。僕野口英世とかの電気あるじゃないですか、なんかあのそういうこれぐらいの厚さのやつの、はい、ちょっとやったら髪が硬いやつ、はい、あれなんですげえなこの人と思いながら、ああいう本を読むだけで十分キャリア教育になるような気がするんだけど、どうなんかねったら、はい、メッセージ来ました。はいどうぞ。
はい、安倍直樹 DN さんから、確かに就活活動ってそれまでの教育の
総決算、棚卸し
という意味がありますよね。ありがとうございます。
うん、だからね、それを分かったところでなんかいきなりなんか、なんちゅうんだろう、経歴のなんていうのかな、そのボリュームアップじゃないけど、なんかすごく見せましょうとか、過剰が、そう、あのエントリーシートは過剰書きがいいって言ってた、どうでもよっからだみたいなね、なんかもう、なんかバカバカしいなみたいな、なんか本当、うん、いや、だって、面接とかね、そのエントリーシートが指導する立場に私あるんですけれども、なんかもう最近、なんか変な嫌気がさしてきたじゃないけど、なんかなんなんかっていうふうに思ってきてることもある。
型ができてる気がしますよね。なんかこういうことをしたら受かりやす、通りやすくなるよみたいなやつを、やっぱり先輩とか、やっぱり先生方とか、そういうキャリアの先生とかも言われるから、やっぱり学生の身としてはこう自分をどういう風に見せていいかがわからないので、それだったらもうその通りにしておこうっていう、この安全、あ、
無難なところ
で、そうですね、なんかこう安全牌で行こうとしてるところが、やっぱりこう同じような学生に見えるっていうところにつながってるのかもしれないですね。
冒険しようよ。
本当そうです。
なんかでもやっぱりこう不安なところはありますね。こう就活と活動を始める身になってみると、やっぱりそうみんなと一緒なのはダメだと思うんですけど、やっぱりこう足並みを揃えてないと、こう出る杭は打たれるじゃないですけど、こうちょっと出ちゃうとこう言われた時に対処していいかわからないから、ちょっとやっぱ足並みを揃えてやっていた方がこういいのかなって思う面もありつつ、でも皆さんのお話とか聞くと、やっぱりこう個性とかどう出していかないと勝てない、勝てないじゃないですけど、こう自分を見せれないのかなっていうのもありますね。
みんなその短期間にやろうとするからですかね。私就活1年でも2年でもかけてやればいいのにって思うんですけど、
あ、
それが違いがあるかもしれないですね。
だったらもう1年生から就活やらないんだよ。それをねどっかのね、わけのわからん大学教授がですよ、なんかいやそんなけしからって、お前がけしからはないんだよね。
そうですね、誰が決めたって話ですよね。やっぱり4年
生からって、すごいなんか短期間でやろうとするから焦るのかなって思ったんですけど、
う
ん、
そうですね、やっぱり大学入ってからだと全然就活って遠いイメージなんですけど、こうやっぱり3年生とかになってくるとやらなきゃみたいな、1年間で絶対終わらせなきゃっていうのはどっか意識の中であるのかもしれないですね。4年間のうちに卒業して、4年のうちは就職活動っていうイメージがもうできちゃってるから、自分を顔見る機会も少ないし、そこで大変焦ってしまうのかもしれないですね。
この前ツイッターで、大学評論家の山内泰治さんが、日本の大学は3年生じゃねえかって言ってましたよね。そこのまでのやったことなんかをこう披露するだけになっちゃうのが就活の、
うん、
4年目ねえじゃねえかって。
確かに、これちょっと曲明けに言うかと先に言っておきます。昨日ですね、某国立大学の、まあ、非常に面白い大学生と会って話をしたらですね、いやもう僕今日ね、テスト勉強の話、この放送前にしたじゃないですか、はい、で彼にテスト勉強っていうか、テストいつからって言ったら、いやテストないですって、はぁ、あ、どういうこと、いやもう全部単位取ったんでとか言って、3年の前期で全部取り終えた後、もうゼミと卒論しかないっていうか、もうだから大学行ってないんですって言ったら、それってさ、それ学費払ってるニートだよねって言ったら、いやそうですねなんて言って、いや僕よりもっと広いやつ言いますよ、もう3年の段階でやることなくて、なんか本当ニートだみたいなことになってて、もうバイトしかないとか言って、であと本当ただ単に時を過ごすだけで何もなくて困ってるんですとか言って、それってどうなのみたいな話になって、
それ不思議です、私からもすごい不思議に見えます。なんでね、何しに来てるの、お金払ってるだけじゃんって、こう結構いますね大学生
だから、なんかね、それって大学に来てる目的そのものの話になってくるじゃないですか、
身分の確保みたいなもんですよね。
いやだからさっきの山内泰治さんがね、大学3年生っていうよりか、人によっては大学短大で終わっちゃう人もいるんですよ、4年なのに。それとあと残りの2年ってニートフリーターと同じレベルさ、聞いて、ね、高い金払ってる。どうなんかなと思ってね。
そうですね。
っていうことはちょっと後ほど延長線上に持っていくとして、うん、次ですねちょっと私が選んだ曲なんですが、はい、陣内泰造さんなんですけどね、はい、知らないでしょ。
そうですね、
ぜひあのこの後ググっといてくださいなかなか面白い人です、うんうん、クリスチャンなんですけどね、はい、山口県宇部市出身ね。であといろいろとあのいろんな経歴をお持ちの人なんですが、これ空よっていうこの歌詞がまたいいですから、うん、ぜひ聴いてください、はい、ではお届けいたしましょう。陣内泰造で空よ。コミュニティラディオ 10G コミテン。陣内泰造で空よお届けいたしました。時刻は10時39分33秒、はい、39秒まで約多いって3級ですからね。
多いいいですね、
はい。知ってる就活今日は273回目ですが、はい、教育と就活ということでね、もう就活家族の話もしたし、そしたらまたメッセージいただいておりますんでちょっとご紹介しましょう。はい、
はいはい、阿部直樹 DN さんから、就活家族の放題はインド映画の放題きっとうまくいくを、あ、副題はインド映画の放題きっとうまくいくを意識していると思います。またきっとうまくいくはインドのエリート教育問題、競争問題や価格問題を批判していましたなということ。
格差問題、
あ、格差問題、失礼しました。格差問題を批判していましたなということですね。
なんて言うんでしょう、多分これからそういったいろんな話題が出てくると思うんですが、やっぱ避けて通れないことってやっぱりある中で、それをどのようにして捉えてどのようにして考えていくのかっていうことは多分どんどん増えていく社会になっていくと思うんですよね、うん、はい、で、大丈夫ですか。
はい、
ああ
今ちょっと
なんかあれですね、あの24時間テレビみたいですからねじゃあどうぞどうぞ。いや、どこのほぼさんが来たのかと思った
すいません、遅くなりました。
はい、大丈夫、はい、大丈夫、もう今オンエア中ですから、
はい、
はい、
すいません遅くなりました。
よ
かったです、間に合ってもすみません。
いやいやいや、今日どうしたの、
なんか雰囲気違いますね。
なんか保育園帰りですか。
本当ですか。いやもう今ちょっと頭が働いてませんはい、
はい、どうぞ自己紹介。
はい、西南学院大学国際文化学部国際文化学科4年の村木かな子です。今日は遅れてしまって本当に申し訳ございませんでした。今日もあと少しですけどよろしくお願いいたします。
イエーイ、
イエーイ。
可愛いじゃないですか。
ありがとうございます。珍しくピンクです
珍しくピンクです。
ピンクできました。
あの村木かな子の誰でもできるものまで、ね、胸元しかも縦にこれ珍しく
ピンク珍しくピンクなんですよ。
してないですよ。
してないですよ、ね、ラジオ聞いてる人何言ってんのお前らんだよですね、はい、で話を戻しますが、はい、かなちゃんは、はい、大学の単位をどういった形で取る形でしょう、はい、それともう1年の時にもう固めてガッと取っちゃったのか。
私はもうあの固めて取りました。
それはなぜ。
もうあのやっぱりあの引き伸ばすと怖いじゃないですか、うん、最後に伸ばしてしまうと、うん、なので取れるものは取れるうちに取っておこうっていうふうに思って、う
ん、じゃあ大体の3年生の時3年生が終わる頃にはもう単位を取り終えた感じ。
そうですね、3年生4年あそうですね3年でも取り終えました。
あのこれは僕のなんか身の上話なんですけど、はい、全然単位が認定されないような授業にも行ってた人なんですよ。
あ潜り込んでっていう。
そうだから多分ね単位だけでやる結構な数の単位を取ってるんですけど、いや卒業単位に必要あるものを取ってなくて関係ないものを取ってたっていうのがねだからあの社会学科だったのに、はい、経済学部の当時夜学というか2部っていうか昼夜開校その大学だったんで、はい、8限目9限目まであったんですよ、
はい、
だからその夜の9時の授業に行って、であの勉強したりとか、
はい、
でなんでねその夜の9時の授業とかに行くと社会人とか特にあの夜間主コースになると、はい、社会人の人とかあとで、ね、変な変わった人がいるんですよ、はい、芸人になるとかなんとかねアーティストとかいたりする、まあ、そういう人とコミュニケーションが面白くて、はい、そのあれです、夜の授業が終わったらさと飲みに行くとかね、
あ大人の方と一緒
に授業の後に飲みに行くっていいでしょ、
はい、
そういうの感じあるなるんですよ、楽しかった、ってなった時に、はい、大学生ってなんか高校みたいになってきたよね、なんかね、単位制の高校のちょっと延長線上みたいな、なんか
そうですね、そのお話から聞くとそういう風に感じるのもそうかもしれないですね。なんか単位を取らないととか、この自分の教科というか学部の単位を取らないといけないっていう気がして、なんか別のその学部の単位とかを取ろうっていう気にはあんまりならないですね。
そうですね、なかなか他の学部まで足を運ぶっていうのはよっぽどこう意識を持っていないとなかなかね、自らすることが少ないかなっていう気はします。
かこちゃんどうですか。
あ、私は勉強、なんか知りたいことがいっぱいあって、そういうのが面白いと思って大学行くことを決めたので、割と本当に、あの好きな授業全部出るみたいな感じで、4年生になって多分授業まだいっぱい受けてるの、まあ、教育学部でも私とか本当に数えるぐらいしか多分いないっていうぐらい、毎日月から金まで大学行って4コマ3コマ取って
あるべき姿ですよね。
それが好きなのでやってるだけで、はい、嫌いな人やらなくていいと思います。
あの今のカホちゃんのことを思い出したのが、大学の時にね、何人かの友達とね、学費、僕私だって100万以上払うわけですよ、はいはい、あった時に1授業1コマ単価を計算するわけです。卒業単位に割った時に、はい、この授業ってぼったくりだよなとか、ね、ボロクソ言ったりとかしてて、 あの教授はダメだとか、給料取るのだとか言って、だったら単位取りまくった方が絶対いいでしょ。だって親の金を、まあ、ある意味借りるとは言わないけど、親から出してもらったわけじゃん、ほとんど。もう小学生、奨学金も含めてですけれども、あの、そんなこと考えたら、授業を取りまくった方が絶対いいよねっていう話になって、で結構意図的にみんなにわけのわからん授業取りに行ったりとか、なんか、そういうのをしてた時があったんですよ。それが半分ネタみたいなもんですけど、っていう考えはなかった、なんか。
いや、今多分ないですよね。
やっぱりこう、大学に入って、いろんな誘惑があって、で勉強ももちろん一番やっぱ勉強が大切だと思うんですけど、それ以外にそのサークルであったり、その課外の活動であったり、いろんな、まあ、アルバイトも始めたりすると、なかなかその勉強だけに打ち込むというその環境がこう自分でこう生み出せなくしているところがあるかなと思います。
なるほどね、
そう思いますね。
バイトか、のバイトもバイトで最近ブラックバイトっていう言葉がね、
そうですね、
あるけども、バイトを大学生の時にやりまくってるっていう人、やりまくってる、もしくはやりまくった、
結構知ったかな
ってますね、
はい、
はい、
ここも結構やりまくったところというか、職種だけ言うと30職種ぐらいやったんですよ。
30職種
あの土方もやったことあります
し、そうなんですね、
いろいろあります、あのあれですよ、試験の試験官の標準テストの試験官とかね、いろいろやりましたよ、まあ、それが今こういう風な番組になってるのかなとは思うんですけど ね、で、今日はね、教育と就活という形でやってるんですが、もうせっかくね、滑り込みセーフで来たかなちゃんですから、
はい、
まあ、近況報告交えつつなんですけれども、
はい、
どうですか、教育と就活と聞いて。
教育と就活、
そう、さっきなんか単位を取る取らないって話から来てるけど、それはもう教育と就活を話してたらそういう風な話になったので、
はい、
話をもう一回戻して、
はい、
教育と就活というフレーズを聞いて、
そうですね、こう教育と就活が結びつくのかっていう風にちょっと今パッと聞いて感じたんですけれども、そうですね、なんだろう、教育、まあ教育っていうのはこう両親に教育されて、またそれが就職活動に生かされて、で、まあ、それが結果となって現れたりっていう、まあ、そういう結びつきはあると思うんですけど、皆さんはどういうふうにこうお話をされてたんだろうね、そう思います。
なるほどね、まあ、もうまとめに入っていかないといけないんですけれども、はいはい、ちょっと一回曲を挟んでね、いこうと思うんですが、はい、これ誰が選んだんですか。
はい、私です。
はい、
はい、
なぜこの曲に。
なんか今日ちょっと晴れてるから、
はい、
こう明るい曲もいいかなと思って、ね、っていうのと、あとバッドインプスが好きなので選びました、
ね、
はい、
全然前世、
全然前世です。
今度なんか今年中国行くらしいじゃん、彼ら。中国ツアーが今計画されてるらしいですよ。
そうなんです。
もう君の名はが売れまくってて、
あ、そうです、
ね、でもラッドウィンプス の中国大陸ツアーをやろうって
話、すごい、そんなとこまで行ってしまったんですね、ラッドウィンプスは。
あ、そんな感じです。自己紹介お願いします。はい、あ、自己紹介。
自己紹介。君と羊と青。あ、失礼いたしました。ラットインプスで君と羊と青。コミュニティラディオ 10G。コミテン。
エンディング。
はい。はい、ラッドウィンプスで何でしたっけ。
君と羊と青です。
はい。あともう4分、もう3分かぐらいですかね。もうあっという間でしょ。
あっという間でした。
前回ですね、番組に出演してくれました、学生さんがお手紙いただいてます。ちょっといくつか抜粋してですね、大阪芸術大学芸術学部放送学科アナウンスコースの杉原君ね、この度は一日という短い間でしたが、インターンシップにおいて多くの経験をさせていただき誠にありがとうございましたと、打ち合わせもわずかにスタジオに入って、これ実はね、私がギリギリに入ったんですよ。ちょっとその時は別であのちょっと私がギリギリに入るって形で、もうはい、はい、本番みたいな感じで、はい、彼アナウンサーを目指してるとか、アナウンスコースだったんで、なんですけどね、前回放送でも世界と就活だったんですけれども、世界と就活についてはもっと話せるために日頃からニュースに敏感になっていないとダメだと痛感しましたと、情報をインプットしてそれをアウトプットすることから私自身の軸を持ちたいと思いましたと、たくさんですね、いろいろとメッセージいただいております。一応こういった形で、あのメッセージいただきましたんで、杉原くん頑張りましょうね。こういう風にしていただいております。はい、今日のゲスト石井さん、かおちゃん、はい、ね、じゃあちょっと55分あっという間だと思うんですが、はい、感想どうぞ。
あ、5年ぶり2回目ありがとうございました。
そうですよね、
はい、
甲子園みたいですけど、
まあ、社会人になる年なので、また気持ち新たに頑張ろうと思います。すごい皆さんに会えてよかったです。ありがとうございます。
イエイ、拍手、ね、一番なんて言うんだろう、印象に残ったというか、あ、それ考えるなっていうか、はい、何か言葉の中でと か、 なんか内容的にどういったところが印象的だったというか、
っ
残ったというか、
う、ね、単位ですかね。
あ、単位の取り方、うん、はい、
やっぱりそうですよね。なんか楽して卒業単位取るっていうのが今の流れだなっていうので、大体、ね、みんなそうだなっていう、まあ、納得しました。はい、
そのあたり、りんちゃんどうでしたか今日。
逆に私はその石井さんがこう自分の学びたいことだから4年生になっても単位とかをたくさん取るっていうお話とか、北尾さんの話とかも聞いて、なんかもっともっといろんな面白い授業があるかもしれないのに、それに出会ってないのは大学に行ってて無駄だなっていうか、残念だなって思うので、いろんな別の学部の教育そのカリキュラムとかも見てみて、自分も好きなものがあれば取りたいなって思いました。はい、
はい、かなちゃんちょっと途中からでしたけど、はい、どうですか。
はい、今日せっかくゲストの方が来ていただいたので、直接にお話をもっともっと聞きたかったので、少しちょっと残念で悔やまれる部分が多いんですけど、本当に申し訳ないという気持ちと、あと今日はもう来てくださってありがとうございましたっていう気持ちでいっぱいです。はい、
ありがとうございます。残り30秒、バンカーマックさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
来週は北九州からお伝えいたします。もう2月です。節分は終わってますね多分ね。はい、ということでまた来週も聞いてください。では最後ありがとうございました。
はい、
また来週も聞いてね。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。